イカと
リナリと
オケイの
イカがわしいレイディオ
リニョ。私たちの趣味であるボードゲームのことやその他の趣味のことをゆるく語っていくラジオです。
ラジオ
そうだよ、
そうだよ、喋ることがなさすぎるし天気の話もしにくいから
もうね
スタートが弱い。
前回の収録が1週間前だったんですよ、
はい、ああ確かに
素人の我々に1週間でそんな面白いことが起こるわけがない
ねえ、芸人さんってすごいよね。
芸人さんのね、オールナイトニッポンとかね、はい、毎週何かしらエピソードトークありますけど、
すごいよね、
持ってる、あれ持ってるわ、何かしら持ってますわ。
さすがにモラナ無理、
伊集院さんも毎日のレベルで出てるらしいから、そんな話あるっていう、
喋ることないよそんなに、
レベルらしいんで、
はい、
ご紹介どうぞ。庄内のマクドナルドに行ってきました、イカです。
おー、あー、話題のね、
うん、
映画ファーストキスを見てきました、リナリです。
おー、はい、スレイザースパイアボードゲームをしました、オケイです。
あ、スレイザースパイア、
はい、スレイザースパイアというまずデジタルゲームがもともとあって、
はい、
それがボードゲーム化されましたよっていうやつなんですけど、まあコンポーネントがたくさんあって、
はい、
お高いゲームでございます。
なるほど、いくらするのやろな。
3万円だっけな、
なんか、うん、高かったと思う。
そうそう、で、まあボードゲームギルドさん、
うん、
ボードゲームショップ&スペースギルドさんですね、
うん、は
い、が大阪にあるんですけど、そこに置いてあるので、
うん、
お友達から誘ってもらいまして、
うん、
あのスレイザースパイアおけいさんやってたよねって、
うん、
だからボードゲームやってみひんって言われて、
うん、
やるやるっつって言って、まあ、結局、4人プレイヤーが集まって、はい、うち3人は原作やったことがある、
うん、
1人は全くやったことないっていう状態で
デジタル
遊ばしてもらって、
うん、
でまあ、細かいルールの話とかもしないんですけど、
うん、
まあ、見事な原作再現度でございました、
はい、
まあ、ハック&スラッシュよね。
ハクスラですね、はい、なんでまあ、ゲームオーバーになったらまた1からやり直し、
うん、なるほど、
でどんどんどんどんダンジョンに潜っていって、
うん、
1階層潜るたびに新しい装備が手に入ってみたいな感じで、はい、繰り返していくゲームなんですけど、
うん、
まあ、原作のゲームもそんな感じの内容になってます、
うん、
で、それがゲームとして見事落とし込まれていて、しかも原作のゲームは一人用ゲームなんですよ。なんだけどそれを4人プレイヤーの協力ゲームとして
すごい、ね、
仕上げているのに違和感がない、
うんうん、なるほど。
ただまあこんなゲームやってるの気がするっていうなるべくで綺麗に出来上がってる
ゴリゴリのデッキ構築のハックアンドスラッシュやから、
そう、
あのんでカードが敵倒すごとにどんどんカード増えていくから、
そう、
めっちゃ強なっていってる自分を感じるのよね。
すごい。
そう、でもね、ちゃんとしたバランスになってて、まず敵がバーって出てくるのよね、
うん、
でその出てきた時点ではやばいこれ絶対勝たれへんやんって思うねんけど、
うん、
やってみたら意外となんとかなるやんっていう、このいい達成感が得られるぐらいの具合になってて、うん、
なるほど。
結構話できるっちゃできるか、 あの技打ってほしいみたいなことは言えるんやった。
あ、そう、もうね、相談は自由にしていいっていうルールになってて、まあ、キャラクターによって特性がある、
はいはい、
あのこの4人いるプレイヤーがそれぞれ別のキャラクターを担当するので、
うん、
このキャラクターは脳筋ですよと、
はいはい、
このキャラクターは毒を使いますよとかみたいな感じで役割が結構違ってたりもするので、じゃあ今回は俺がダメージ引き受けるからあんたはもう火力全部で出してくれよみたいな話を相談しながらやることになる。
うん、結構ね、渋い目の荒々しい、ハック&スラッシュって荒くなるやん、
うん、
でそうでもない感じ。あ、俺もちなみにあのステージ1だけはやってます。
はいはいはい、
あ、あれレガシーもので一応だからステージ3まであるのかな。
レガシーではない、
うん、ではない、
うん、別になんかどっかに何か書いたりとかもしない。
あ、そうなんだ。
しストーリーもあんまりない。
あ、じゃあ単純にステージが3つあるってこと。
そう、まあ一応、あ、まあレガシーっちゃレガシーなんかな、
うん、
その原作をやってる人には分かるんですけど、最終的には心臓っていう敵を倒すっていうコンテンツがあって、それは何回も何回も、繰り返して挑戦していくと、
うん、
どんどんねアンロックされていく要素があるんですよ。
うん、
でそれで最終的には心臓と戦えるんですけ ど、
なるほど、
まあ、そんな感じで一応、まあ、レガシー要素もあるね、
はい、
あります。なんだけど、あの1個のステージクリアするのにまあまあ時間かかる。
なるほど。
ステージ2 まで終わって、まあ、レベル2をちゃんと完走したんですよ、
はいはいはい、
1回もゲームオーバーならずに、
うん、
レベル1レベル2をクリアしたら5時間経ってました。
まあかかるでしょ
う、ね、かかるね、
はい、まあ、インストをしてたけど、まあでも1ステージにつき1レベルにつき2時間かなって感じ。
オッケーです。
かかったかかった、あけどそれを感じさせない。
時間があっという間に過ぎましたね。
なんかずっと相談とその緊張感がずっとあるから、
うん、
あの飽きさせないし、
そう、
あのその代わりヘトヘトなる。
そう、ね、さっき言った通りやっぱりね、敵が出た瞬間クソ強そう、でもやってみたら意外とできたっていうこの達成感が短いスパンで何回も訪れるので飽きなくできるんですよ ね、
いいですね。
めちゃくちゃいい、嫌なバランスよね。
いいバランスです。
あのいいっていう言い方も悪いっていう言い方もできる、そのあのめちゃくちゃ緊張感与えてくるバランスやから。
そう
で俺の場合3人でやったんや、
はいはい、
で3人でも全然そういうバランスが悪いって感じさせんかったから、うんうん、
まあ、いいね、うん、3でも4でも遊べんね。
だからバランス調整ができてた、3人用のゲームでバランスも取れてたから、だから人数あの少なくてもやれる。
3人やったら3体敵が出てくるし、4人やったら4体敵が出てくるんですよ。
あ、そういうことなんや。
1人1体超ギリギリバランスで出来上がってるから、人数増えてもギリギリのまま
だから4人の方がきついかもまである。な、
4人もきつい
けどそれはそれで緊張感あるからよくできて、
はい、なんでもしね、あの原作ゲームやってる方は機会があればぜひやってみてほしいなと思いました。
あ、で原作知らん僕でも楽しめたんで、うん、そういうこと気にしなくても全然遊べると、
はい、
う
ん、おすすめでございます。
はい、
はい、坂本雄二脚本のファーストキスを見てきました。
坂本雄二は誰だ、知ってるぞ、
ドラマのカルテットっていうものを書いたりとか、
はい、
花束みたいな恋をした
はい、
っていう映画を描いたりとかするあの 50代ぐらいのおじさんなんですけど、
はい
ほう、
はい、
まあ、いいシナリオを描く人です
恋愛系、
まあ、恋愛系も描くし、そのカルテットっていうドラマなんかは人間模様が描かれてました、
うん、そうそうそう、人間を描くのが上手だなっていうおじさん、
うん、
だからおじさんっていうことを言わなかもしかしたら、
いやなんかね、まあ、ファーストキスの映画自体はまあ恋愛映画なんですよ、
うんうん、
あのいろいろともあの最初に概要が出てるんですけど、カンナっていうのは松たか子、
うん、
で夫のスズリかけるっていうのが松村北斗、
うん、
でその時点ですごい年齢差あるんですよ、あの俳優を思い浮かべてみたら役者の年齢差あると思うんですけど、
うん、
タイムスリップする話なんですよっていうことがもともと出てて、
あ、
はい、なんかすごい、松村北斗が、うん、その老けたメイクをして、
うん、
その松たか子と一緒に生活してる姿が、うん、まあ、出てくるんだけど、その時にはもうすごいね、夫婦仲が冷めきってて、
うんうん、
でもめちゃめちゃ不仲だなみたいな状態の段階で死ぬのよ夫がね、
はいはい、
あ、でその普通の熟年夫婦みたいな、
うん、普通の熟年夫婦、
はい、
でまあそのだけどその美術監督とか、あ、美術、舞台美術みたいなことをやってる松たか子が、
うん、
車を運転してる時にわーって言って、
そこ演技不能なんや、
いろいろあるんだけど、
はいはいはい、
まあ、何やかんやってタイムスリップしちゃって、うん、その15年前の夫と出会うっていう、
あ、だから松たか子がタイムスリップして15年前に行って、はい、それと若い旦那と会う、
そうなのよ、
ほんでいろいろある、
うん、まあ、
ほんで
旦那はその、未来、その現在の時間軸では死んじゃってるから、
うん、
不仲な状態で、
ね、ああ、
でもその若い頃は、あ、可愛かったよねみたいなことがあってとか、
だから当時好きになった旦那がそこにいるわけやね、
う
ん、
そうだね、
あ、
はいはい、
だからホラボドのもみさんとかも、あ、いいねって言ってたけど、そのあの年月が経った夫婦とかに見てほしい映画ですねっていう感じ、
わー、俺見たら死んじゃうな俺普通の甘々のもうなんか、うん、なんかもうね、ジャムみたいなやつのが好きやから、
あ、でも少女漫画好きだよね、そう、甘々要素あるよ、
いやなんかそんな、なんかややこしいなんか女子中学生ぐらいがちょうどいいわ俺、
サンデーズのね、あのセリフ回しがすごくいいんです
けど、はいはいはい、
そのドラマ特有の例えとかが出てき
た
りとか、うん、まあ、人間の描写がすごく細かいから、
うん、
その妻が夫の靴下をいつも履いちゃうとか、
あ、
っていうなんかあるあるみたいな話が出てきたり、
ワードセンスとかシチュエーションがいいわけや、
うん、綺麗に書いてるなっていう感じで、その、監督は塚原あゆ子なんだけど、うん、
女性、
はい、
うん、
あのその人はラストマイルっていうね、私大好きな映画の監督してて、
ああ何だその大好きなあのアンナチュラルとか、
そうそうそう、
あ
ミュー404とか、前お圭さんが実践してたと思うんですけど、
系
の, その監督のタッグですよっていう、坂本龍一と塚原愛子のタッグですよっていうのが売り出されてる映画ですね。
あはあはあ、
良かったですね。
やべえ、一つも情報が俺にわからない。
あ、まあでもね、そんなことを取っ払ったとしても、うん、普通にあの演技と、
うん、
あのこうセリフとシチュエーションとかがいい、うんうん、あの泣ける映画でした。
あ、泣ける映画ね、
うん、
うわ人死んじゃうのやな。あ、いや、もう映画見に行ったら大体人死ぬか大体不幸になる人おるやろ。
なんかもう俺あまあまあ、なんかふわーって終わってほしい、ふわーって
結婚しましたぐらいで終わって。
はい、
はい、
ジェイカさんは
庄内の、
うん、
なんかマクドナルド、うん、美味しいよって言われている、
はい、あの X なんかで話題になってますね、
うん、
庄内って言ってもあの庄内平野の庄内じゃなくて大阪にある庄内ですね。
そう、はい、大阪の庄内
どこやねん、なるやろ、なる中です、北の方です。
めっちゃ近くで2軒あんねん。
ああ、駅前と。
駅前と。
ちょっと駅から離れたとこと。
ちょっと駅から離れたとこ、新しくできたとこ、
はいはい、
よく行ってんねんけど、
うん、
そっちじゃない方。
はい、駅前の前からある方ね。
前からある方。ほんで、昔からあるねんなっていうのが分かりやすいのは、
うん、
絶対バリアフリーされてなくて。
ああ
の。カウンターまで、そのレジのとこまで、階段があの10段ぐらいある
の
よ。へー。昔のマクドってなんでかしらんけど、下2階と上2階みたいな、その中2階みたいな、
あ、
なんかそういう作りのマクドが多かったから、
あ、見たことあるわ、
うん、あの俺が住んでた明石のとことかもそうやったから、
はいはいはい、
全然バリアがフリーされてなかった。
ほん
でそこの庄内も
い
まだにそうやから、
はい、
あのダメだなってわけではないんだけど、はい、
まあ、そもそもなんでその庄内店は有名だったんですか。
なんか美味しいらしい、
チェーン店で
美味しい、丁寧、なんか商品の陳列と仕方が良いとか、その、
うん、
あの商品の作り方が良いとか、
うんうんうん、
なんか褒められてて、ね、
パンがふわふわとか、ふわふわとか揚げ物がいいとか、う
ん、ほんであの朝マック行ったんですよ。
あ、なるほど。
最近ちょっと薬飲まなあかんから、
はい、
あの朝ごはんを食べるようになって、
うんうんうん、
朝ごはん無理やり食うようになって、
うん、
でちょっと朝マック気に入って
塩
分は若干多いけど、それ以外で塩分は食べないようにしつつ、
なるほど。
で、まあ、行って頼んでんけど、うん、そんなに違い分かりませんでした。
ああ、なるほど、イカの下ではちょっと、
イカの下ではちょっとけど、一個だけでっかいすごい良かった点があるんですよ、
うんうんうん、
フィレオフィッシュ、
はいはい、
あの朝マックってなぜかフィレオフィッシュはなんか特別に置いてくれるの。
ああ、別に昼以降も食べれる、あのフィレオフィッシュバーガー。
フィレオフィッシュはなぜかあの通年というか通時間、
はい、
常になぜかフィレオフィッシュだけ出してくれんねんけど、うんうんうん、朝マックって普通のバーガー出してくれないの
よ。あの、マフィンですよね。
そのフィレオフィッシュが、
うん、
あのまあ、今回タルタル多めって、俺いつもタルタル多めって言うんだけど、
ああ、
フィルオフィシャリストとしては、あのタルタル多めフィルオフィシャリストとしては
全然言えてない。
フィルオフィシャリスト好きな人な、
はいはい、
はあのフィル、あのタルタル多めって言うとタルタル多めにしてくれるっていうのを知ってます、
は
い
は
い、
あ、
いい
ね、うん、あ、そういうサービスがあるんや、
意外とそれあの知っててください、
今度からやろう、
うん、でタルタル多めにすんねんけど、
うん、
タルタルって絶対にボトボトに落ちるんや。
あ、まあそうでしょうね、う
ん、あの増量しなくても落ちんのに、
うんうん、
増量してって、
だから食べ終わった後のあの包み紙にべっちょりついてる状態ですよね、
箱な、
うん、
あの箱に大量に落ちてて、
はいはいはい、
けど舐め取る方法とかも何もないから、
うん、
そのまま悲しそうに蓋閉めんねんけど、
はいはい、
あのフィレオフィッシュのパンがあるやん、
はいはい、ね、
パンとパンの間フィレオフィッシュのど真ん中置くやん、
うん、
フィッシュ、
うん、
けど2センチぐらい前に出してる、
う
ん、だからはみ出してる状態ない、
はいはいはい、
なるほどね。
それですごいのは、
うん、
そうするとタルタル落ちない。
へ
え、多分後ろがパンがちょっと余裕あるやん、
うん、
そこにタルタルがたまるんやろね。
なるほど、
タルタルだまり、
絶妙にそこにたまるから落ちにくくなる。
うーん、
これがあの店側が意図してやってるのか、
うん、
自然とやってるのか分かんないんだけど、とりあえず強引に本当に2センチぐらいはみ出してた、
はいはいはいはい、
だから
パッと見はなんかミスってるやんってなる
よね。ミスってるやんぐらい出てた、
はいはいはい、
だからわざととしか考えられない。
なるほど。
ということは 明らかに省内点でしか存在しないテクニックなはずない。
なるほどね。
そう考えると全てがそういう丁寧さが存在してるのかもしれない。
そう、確かにこのバーガーならこうみたいなのが、ね、
そうだ、一回では分からなかったっす。なるほど、結論としては。だからもっと野菜が豊富なバーガーとか普通 の、
はい、
あのバーガーとかでちょっと見てほしいな、うん、
なるほど。
な、はい、俺はあそこでしかフィルフィッシュが食えなくなってる状態です。
ええやん、
素晴らしかったですというお話でした。はい、
はい、じゃあ後半はゲームの紹介をしましょう。
はい、
はい、
後半です。
はい、後半です。
はい、イベントに行ってきてゲームを買ってきたよのコーナーです。
なるほど、前半の終わりにゲームの紹介と言いましたがあれは嘘だ。
いや紹介もします。
はい、
はい、ボードゲーム楽市、
はい、
というものが、
愛知県でありましたね。
愛知県名古屋で行われてありまして、
はい、
今年は俺体調が悪いなと思ってやめとこうって思っててんけど、うん、
思ってたけど、
まあ調子も悪くはないし、あとイベント慣れというかイベント行って体力持つかなっていう、
はいはい、
チェックにもしたくて、うん、ちょっとあの楽市行ってきました。
はい、イカさんだけですけど行ってきました、はい、
あとちょっと仕事が絡んだんでね。
なるほど、
うん、
ついで名古屋で
ついでっちゅうことで。
なるほどなるほど、
ボードゲーム楽市、
はい、
無理やり宮野さんとこ、宮野さんちょっと手伝わさせてください。
あ
旅費稼がないとね。
宮野さんとこあの手伝うの最近趣味になってきたんで、
はい、モブプラスの
お手
伝いさんで、
はいはい、モブプラスさんがブース出すって2人で行くって言ってたんで、うんうん、じゃあ俺もちょっとって言ってこう、そうすると、
はい、
あの当日隣はバネストさんでした。
お
バネストモブプラスでした。
なるほどね、
豪華ですね。
そもそもボードゲーム楽市はどんなイベントなんですか。
まあ、あの同人ゲーム即売会の色が強い。
なるほど、
うん、でメーカーさんも来ます。だからジェリジェリカフェさんとかね、
はいはいはいはい、
バネストさんとか、
うんうん、
やっぱりその名古屋、まあ、最大でのイベントなんで、
うんうん、
結構ねそうやっていろんな、まあ、名古屋ってなんだかんだ言って真ん中やから、
そうね、
あの関東関西から結構集まってきたりして、うん、関西勢も結構行ったりして、
じゃあまあフリマみたいな中古の販売があるようなイベントというよりは、また新しい新作とかの発表の場合になるようなところって感じですかね、うん、
まあどっちかというと同人ゲームの即売の方が色が濃いですね、
うんうん、
あの私有等もされてまして、あの、イエローサーマリーさん
はい、
のその中古販売とかも結構されてたんで、まあまあまあまあまあ、あのお祭りというか、まあミニゲームマーケット的な感じに、
なんかすごいさ珍しい感じに、あのポスターに、うん、チラシに女の子がいるよね、
うん、あ実写のね、
そう実写の女の子が、あのいい感じではしゃいでるみたいな、
ね、イラストじゃなく、うんうん、これ誰なの、
誰やろう。
さすがにモデルちゃう、
モデルか、
いやスタッフの一人ちゃうか、
ちゃうか、
いや分からんな、そのはしゃぎ方、
なんか普通さ、なんか普段 の、 そのボードゲーム系のイベントだったらイラストだったりとか、
イラスト多いよね、
デザイン的な感じだったりとか、
ね、
まあ、すること多いけど珍しいなと思う。
まあまあ、まあ、
地域イベント感あるよね、
うん、
すごい、なんかあのやっぱあの今回は1000人以上、
うん、
あの来場者がいて、あ人が多いなっていう感じで、その楽市は結構特殊で、
うん、
あのまあ、時間で区切られて、
うん、
あのチケット、
はいはいはい、
電子チケットを買わないといけないシステム、
はいはい、
であの一番最初スーパーダッシュチケットっていう、
うん、
もう人数絞られてて、もう一番最初出てるものってこう、うん、
もっと早いのがあるで、新速サポーターチケット、
あそれが一番早いかな、
11時、
うん、で新速サポーターチケット、それの時はそんなに人が入ってなかった、
はいはいはい、
ほぼ数人レベルみたいな話ね、
ああ人が来たなぐらいの、はいはい、ああポロポロ来たなって、まあ、これぐらいの来場者なんかなって思ったら、その後の、
うん、
あのスーパーダッシュチケット、
スーパーダッシュチケット、これで、
うん、
うわーって人が入ってきて
15分の差やで、
そうスーパーダッシュやから、
なるほど、
そうあの新速やから。
すごいな。
うん、そのでスーパーダッシュチケットで、だから そうやって時間が区切られてて、
まだダッシュチケットプラスダッシュチケットノーマルチケット
ややこいな。
なんていうか名前がついてるのがちょっと面白いや、
うん、いやいやどれがダッシュやねん。誰が、
まあ、でもダッシュ具合は名前で判別する
。どれがすごいかって
急ぎ具合は分かる、
う
ん、
まあまあ、
そうやってチケット制になってて、うん、あの一番最初のやつ買ったら一番最初から最後まで折れない。
あ、
だからどのチケットも最後まで折れない。
なるほどね。
だから入る時間だけ、
そうそう、入る時間だけ何時間かっていうのが決まってて、
はいはいはい、公式ディーラーダッシュみたいなもんね。
公式ディーラーダッシュ、そう
ディーラーじゃないけど、
うん、だもうダッシュさせてあげますよっていう、
はいはいはいはい、
でそれでこう、どんどんあの区切られて増えていくから、
うん、
で入場人数制限もかけてるわけで、
なるほど、
それで同時にだから
いい、ね、
12時1時ぐらいは、はい、結構真ん中の通路とかすれ違えなくなってきたぐらい。
あ、結構みちみちしてた。
あ、盛況盛況、
うんうんうんうん、
最後あの4時からは100円っていうチケットもあんねんけどね。
おタイムセールチケット、そんなこんなに分けてるイベント初めて見た。
確かに。
お
そんなあの仕組みやったんや。
地域性が出てるんじゃないですかこれ。
はい、
結構当日で来てはった方が、
うん、
あのなんかチケット買うってなった時に、
うんうん、
あのなんかちょっとお高めになって時間ちょっと損してますけど今から入ります、それとも20分待てば安くなりますけどどうしますみた
いなやり取りしてるな。
別にそんな話せんでもいいようなみたいな感じで、なんかちょっと他のイベントとは違う特有のやり取りで、なんかあの紙 の, あのよくあるあのライブとかでよく巻くあのかあの腕輪、
うん、
あれなんていうああいうのもらって、うん、それでこうあの
リストバンドですね、
リストバンド、
うん、
あれをで入場券代わり
に
して、うん、結構みんな楽しんではって、あの私有宅も結構あったりしてね、うんうん、結構すごい盛り上がりで、
なんかね、あの大賞が出てますね、そのボードゲーム楽市の、うん、ドラゴン賞みたいな、
うんうん、
あのエルダードラゴン大賞っていうのがあって、うんうん、であの2019年以前に発売されたバズりきらなかった作品を再評価しよう
って、
なんかどれもさ名前が独特で、ね、
名付けが濃い
濃いね。
エルダードラゴン大賞も、まあ、こういうとなんですけど、
うん、
もう少しなんか手前で宣伝
欲しかった。あ、そう、全然知らなかった
みんな知らないっていうか、で知らない間に賞が決まってたなって感覚があったんで、うん、ただ
でも大賞も準大賞も大阪のサークルが取ってます、
うん、
なんと大賞はコロンアーク、
クロワークさん、
あ、そうなんや、
大泥棒とずるい騎士、
うんうん、
そして準大賞は8人の魔術師、
ゲーム
は
カブケンさん、
カブケンさん、だからその企画としてはすごいいいのよ、
うんうん、
その今ちょっとと新作が飽和状態になりがちみたいな感じになってて、あの古い作品旧作っていうのが全然見つめられないような状態やから、あの前出たゲームもいいゲームたくさんありますよっていうのを見つめ直すっていうのはすごいいい企画であって、もう少し宣伝していきたかったなと、ちょっと周りになんかそういうのをもっとやりますよって言ってくれてたらなって感覚は感じましたね、
うんうんうん、
けど、はい、あのちゃんと表彰式とかもちゃんとあのやってたんですけど、もう少しなんか頑張ってほしかったなみたいな、遠くの方でなんかやってるわみたいに、
人控えめやった、
うん、なんかその会場が細長いんですよ、
へえ、
で端っこの方でやってたんで、あのなんかやってるわぐらい、
確かにこのウィンク愛知がその細長くて、
うん、そう、
この端っこの方でやってても、まあ、
うんうん、
遠くじゃ見えへんわな、
そうそうそう、
マイク通してたさすがに、
いや、
あ、
うん、だからなんか
喋ってるな、ま
あ、マイク通すと販売イベントしてたまになる時あるから、
そうそうそう、だから
同時にやるのがむずいやな、
だから難しいとこやなみたいな、だからまあ、 あの何時からそういうことやりますよぐらいだけ言ってくれてもよかったんかなぐらい、あの2時から表彰式やりますみたいな、よろしければ見に来てくださいぐらいの放送があったらよかったんかなぐらいの、
はいはい、
でもサークルがほんとすごいいっぱい出てて、
そうそうそう、
まあ、結構さ落ちてるサークルもいるよね、うんうん、毎回そのあ楽市落ちましたって言ってるとこもある、
うん、で楽市でそのサイトがよくできてるというか、うん、宣伝サイトがよくできてて、
うん、
結構ねそのサイトに貼ってあるゲームを、
はいはい、
すごいあの求められるというか、
あ、
あの 宮野さん の、うん、あの過去の作品で、うん、もしも勇者がいるのならっていう、うん、ゲームをあのサイトのとこに貼ってたんですよ、
はい、
それやったらすごいそれを求めてくる人がめっちゃ来て、宮野さんがそんなに出へんやろ思って、
うん、
あのなんかそんなに持ってこんかったら、
はいはいはい、
あの1時間ぐらいで売り切れて、その後あのすいませんもしも勇者がいるのならありますか、いやすいませんとか言って
、結構宮野さんとこのモブプラスって種類たくさん展開してるやん、
う
ん、
展開してそう、
あの犬ポーカーみたいなやつとか、
うん、そうそうそうそう、
確かに
そう、だからそっちの方が有名やったりするからそっち動くやろうなみたいな予想で持っていったんやろうけど、
うん、その名古屋は名古屋でまたちょっとあの層が違うというか、
うん、
その好みが変わってくるのかもしれないし、
うんうんうん、
今ちょっとなんかえリオさんそのイラストレーター、うん、その、
はい、
あのパッケージデザインとかリオさんっていう人がやってて、うん、その方がまたちょっと注目されてるのかなみたいな、あの、ソーシャルゲームの方とかでイラスト
やってて、まあ、元々ね、うん、FGO っていうあのうん、フェイトのゲームでずっとあの、
うんうん、
パロディイラストの、
うんうん、
まあ、公式 の、 そのパロディイラストを描いてる人だったんですよ、
う
ん
う
ん、
それがちょっと最近俺 の、 そのタイムラインの方にも流れてきたんで、
うん、
だからなんかあちょっと最近ちょっとこの方また表出てきたかなってなるとやっぱちょっと注目なったんかなっていう、うん、だからあすごい求められるわって思って、
うん
うん、だからそれはサイトの力、
確かにね、
もう結構サイトの写真出してこれありますかって言われたのしたんで、
うんうんうん、
結構その好みの層が変わ
る、なんかね、一つのゲームごとになんかブログみたいな感じになってるね、そのゲームマーケットサイトみたいな展開ができるみたいやね、
うんはいはい、うん、だからそういうところはねすごい、
すごい、う
ん、やっぱ楽市のすごさなんですよね、
うんうん、
はい、そんな感じでボロボロになりました、
まあまあまあ
思ったより忙しかったっていうか、
うん、
ちゃんとずっとまめにあの参加者の方来ていただいて、
うんうん、まあ、スタッフからすればうれしい悲鳴ですね、うん、で
自由があったん、
自由なし、
あ、自由はなかったかな、
けどめちゃめちゃゲームの説明した、
まあまあまあ、まあ、
これはねってあのナナのクリスマス版なんですよみたいなこと
を、はいはいはい、
何か違うんですかって言われて、いやプレゼントっていう機能があってねみたいな、うんうんうん、そういうのひたすらせず、ほんでもうすげえ疲れた、
そりゃそうでしょうね、
でイカさんはゲーム買ったんですか、
最後前行った、あ、それであの隣バネストさんなんで、
はいはい、
まあ、バネストさんが新作出してきたらいつも通り買うやろう、
まあそうですね、
で僕 の、 あの最近お気に入りのメーカーケンディさん、
はい、
ケンディっていうメーカーがあのボコボコあの出してるというか、あのバネストさん頑張ったんで3つほど買いまして、
はいはい、
でリニョブランコ、それでそのもう一個手前で出てた50/50っていうのあの買いそびれてるので買いましたと、
うん、
であの今回ちょっとあの1個ぐらいは遊ぼうと思って、
はい、
リニョ
リニョリ
のリニョ
リニョっていうゲームがありまして、
はいはい、私もね X で見て、え、私のゲームやんってなりました、
このリニョっていうゲームをちょっと今回遊びまして、
はい、
どんなゲームかね紹介させていただこうと思います、
はい、
はい、
うん、バネストさんであの出ておりますリニョっていうゲームなんですけど、リニョの意味は分かりません、
そうこれね検索しても出てこへんかった、
うん、
ああそうなんだ、
あのいくら探してもあのリニョっていうこうあの林にあの陰陽の陽 なんじゃないのっていうことしか出てない、
まあ、ドイツ語とかで直線とかは、うん、リーニエ、
あ
ーラインみたいな感じで見てリーニエっていうのはあるんだけ ど、まあ、それとも綴りが違う、
うん、でリニョより林陽かもしれない、
わからん
けど、なんかねあのバネストさん的にはリニョとは訳されてるんで、
はいはい、
そうですね、カタカナでリニョって
普通に読むとリンヨウのような気もせんでもない、
確かに LINYO ですね、
イカラジ的にはリンヨウを押したいと思う、
押したい、
はい、
はい、
どんなゲームかというと紙ペンゲームです、
はい、
あのシンプルにで、2人から6人、6人までできるらしい、
うん、あ
で、
まあ、紙さえあれば何人でもいけそうやけどね
けど、まあ、ペンが4つしかないんですけど、あの書いてあるのは、はい、あの鉛筆どっかから持ってこいって書いてましたけど、
まあ、なるほど、
で15分ぐらいで終わって、まあ、8歳以上という
はいはいはい、
どんなゲームかというとあの紙が入ってまして、
うん、
なこれ10、11 7×11 かな、
うん、
もうマス目があって3色灰色青黄色っていうののマス目がランダムに配置されておりますと、
はい、
で、あのサイコロが4つ入ってて、うん、これ2面ごとあの、灰色青
黄色
ってあります。それで6面
どれも一緒
なんや、うん、それどれも一緒です。そうサイコロ振ります、
はい、
でサイコロ振ったら色が出てきます、うん、その色のところをあ4箇所をスタートとします、
うん、
で次の人がサイコロ振る、サイコロ振ったらその色の通りに、線を引いていく、
はい、はい、まあ、そのマス目がね結構灰色と黄色と青がなんかバラバラに配置されてるから、
う
ん、
そう、
そこを引いていくと、うん、
青スタートにして横に灰色があって上に黄色があってってなると、うん、あの、灰色と黄色がサイコロで言ったら灰黄色ってこう、うん、線が引いて、まあ、
多分ねこれね見ないと分かんない、
分かんないだろうね
今耳で聞いてる人は全く分かんないと思うんですけど、はい、まあ簡単に言うとサイコロ4つ振ります、うん、そのうちの、まあ、できれば2マス以上進めれるように色を使って一筆書きをしましょう、う
ん、はい、
で、うん、一筆書きをできる箇所が全部で4本最初に用意されますと、はい、なのでできるだけ埋めましょうっていうゲームですね、うんう
ん、でマス目を全マス目をできるだけ埋めてマス目が埋めれないところがマイナス点になるんで、
はい、
はい、であの4本とも行き止まりもうあのつんどまりになってしまったら、うん、あの終わり、
誰か一人でももう何もかからへんわってなったら、うん、全員が終わり、
そう全員が終わり、
はい、同時に終わって、その時点での点数を見る、
その時点で点数を見る、
はい、
結構シンプルなんですけど、うん、あのなんていうんですかね、うまく整理をするというか、
うん、
なんか片付けうまい人はこのゲームうまそうだなみたいな、その隙間をきれいに埋めていくゲームなので、
でもねこれね私は今回きれいにいった方なんですけど、うん、
はいはい、
あのだいぶ運ゲーをきれいに通したなって感じがしました。
マイナス点4点だけでしたから、
ね、あ、そうですね、
意外とサイコロの目も偏ったのにね、そう、全然青が出てこないみたいな時期
が、
ね、
そう、だからまあある程度リスクがありそうなところを早めに抜けて、
うん、
あのできるだけ受けを広くしたんですけど、
いやそんなこと考えてる暇なかったけど
っていう風にすると結構点数が取れました。
なんか初期配置大事だよね、どこからスタートするかみたいな、
2人が4点5点とか頑張ってんの俺だけ17点っていう、
そう、これマイナス点のゲームやからね、
はい、
黒いぐらい下手でしたけん、まあサイコロのパターンによってうまくいかなすぎる人もいれば、うん、そのさパターンでうまくいく人もいるから、
そう、
ね、うん、
だから今回と全く同じプレイングしても次点数うまいこといくとは限らん、
限ら
んっていう感じはする
ね、たまたまだから、
うん、
綺麗にやりすぎてなんか早めに死んじゃう場合もあるから ね、
そうね、
うん、
でしかもこれ紙が2面あるじゃないですか、うん、表裏で、
うん、
で表面で今回青の面でやりましたけど、青の面はその3色がめっちゃバラバラに置いてあるんですよ、
めちゃくちゃランダム
けど、裏面のピンクの面は結構ね色がね固まってるんですよ、
うん、並んでるよね、
灰色が、3マス固まってて、青も3マス固まってて、次黄色が2マス固まっててみたいな感じ、すごい、
うん、
なんか色がねちょっとだけあのバラけてないので、
バラけてない、
こっちの方が多分むずいと思う、
難しそう、
うん、なんか早いうちに積みそうやねこれね、
そう、
うん、
なんでね結構表裏も含めてやりがいもある、
だって同じ色出ることあんまなかったもんね、そのなんか黄色が2つ出て青も灰色も出てみたいなパターンがすごい多かった、
うん、そうだから3個同じのが出るって結構珍しい、
珍しい、
うん、
っていう意味ではピンク面はかなり難易度高いかなと思います、
うん、うん、意外とねサイコロもそんなにあの凝った作りでもないのに、うん、なんか多様というかいろんなことができそうだ ね、
ね、
うん、あの結構困らせてくるよね人間を、
サイコロが、
うん、今はキーキー青灰でお願いしますみたいな
祈る感じ、
そう、
せめて青は1個出してくださいみたいな、
もう青がないと絶対積むんですってなる
ね、
そうやってキーキーハイハイくらいね、
そう、
ちっちゃい紙でこう一本一筆書きをするっていうシンプルなルールで、
は
い、
サイコロ振るたびにね引きこもごもです、
うん、ドラマあるよね、はい、これ結構ねいいゲームでした、ね、
はい、
はいはい、そういうのをねいろいろまた遊んでいきたいと思います、はい、
はい、
これがあの、楽市で買ってきましたゲームでございましたと、
はい、
はい、というわけで、ボードゲーム楽市の紹介をさせていただきました、
はい、
エンディング、
はい、エンディングのコーナーでございます。はい、まずはボドタのコーナーから。はい、こちらハッシュタグイカラジでつぶやかれているものを勝手に読めるコーナーでございます。
はい、
1人目、
のすもすさんからいただきました。255回拝聴。今回はちょっと難しい話だなと思いつつ作業しながら聞いていたら、お便りのコーナーでダンディーなボードゲーマーの話題でツノガイルが出てきて吹き出しめた。ツノガイルはヒゲは生えてないし意外と姿勢は悪い猫背、しっていうなら口数が少ない人がダンディーに見えるのかなということで、ありがとうございます。
確かにヒゲは生えてない。
そういう
なんかヒゲ生えてそうやなってイメージ
だから、イメージでふわーっと考えた時にダンディーであるべきなんです
。はいはいはい、
細かいところで猫背やからとかヒゲ生えてるそんなんじゃないんですよダンディーって。
おお、ダンディーに一加減持つ男は違うな
この多分僕が言ってダンディー選手権は、うん、あの僕の中でやし僕の主催なんで、
なるほど
僕の主観でしか物事考えておりません。だからツノガエルさんはダンディーです。
はい、
大丈夫です。
言わないです。
はい、ノスモさんとお伝えください。あの、はい、またお話聞きたいので、あのツノガエルさんは、ダンディーですけど、どの辺がダンディーですかって聞きます
はい、はい、では続きまして、
はい、ハッカさんですね。ポッドキャストを聞くカッパ、イカラジ過去回をスタイフで時間あるとき追いかけ中、密かに聞いたのにポチポチ、あ、ハートポチポチ、
これいいねですね。
あ、いいねがね、
はい、ハートポチポチ、
走るイカさん、攻めるビニョリさん、守るおけいさん、揃った
総攻守ですね。
なるほど、総攻守。3人のしゃべりが心地よい安心安定の番組。お子さんが生まれた後の赤ちゃん前にいる優しい世界観が天国。イカさんには長生きしてほしい。
はい、
祈られます
か。はい、あの、
はい、
けどこればっかりはね、
はい、
うん、
あの神様のみぞ知る。
こうやって言ってくれてるので頑張って長生きしましょう。
そうですね、
神様のみぞ
努力です
努力めちゃくちゃしてんで努力、
はい、
うん、
まあ、こうやってねご感想いただくの嬉しいですね。
はい、あの、聞いていただけるのすごい嬉しいです。はい、
ね、
はい、では続きましてシュワルツさん、イカとリノリとケイとティミーとジョニーとスパイクを拝聴、MTG の開発部が体系立てて整理したこの理論の説明でなるほどとうなる回。ボドタのコーナーでは名前からドイツ語かっこいい説へ、イカさんシュバルツシルト知ってますよ、年齢が近いですからねということです。
よかった、あのシュバルツシルトゲーム知ってはるっていう ね、
うん、ね意外とこの年齢層が多いんですよね。
そうかも。
意外とね、あの50あたりってね、うん、いるんすよ。
ボードゲーマーにもそもそも多いし、
うん、
聞いてくれてる層にも結構多い。
そうですね
そう、あのバネストの中野さんとかも同じぐらいの年代なので、
確かに
話が同じこの話、あの分かるなってなった。
はい、
結構、
ね、ありがとうございます。
多いと思います。はい、
続きまして、
タクチクゲームズザスマイスライム、
スライムかな
はい、イカさんがセチやりたかった理由が私がセチを買おうかどうか悩んでいる理由と一緒だった。セチアットホームは意味があるのかどうかじゃなくてワクワクしたものです。はい、ありがとうございます、はい、これも同じ
同年代、はい、
タクチクさんも、あの、
おそらくはね、
あの、いや、もうなんか会話で、あの、一緒ぐらいの年代ですよねって会話したんです
よ。タク
チクさん、あの沖縄でお会いしたんで。
なるほど。
そう、あの、だからけどセチのゲームは、
うん、
あのセチアットホームからするとすっごい小さき、だって地球出てないからセチアットホームは、けどもう秒で飛び出るから、
はいはいはいはい、
あのセチのゲームは
そうね、
うん、だからあの僕たちセチアットホームでふわーって思った考えは一部分です。
なるほど
すぐに宇宙人見つかるし、
確かに実際に見つかっちゃいますから
2時間後くらいには宇宙人出てくるし、
出てくる、
確かに。
けどセチ面白いです、本当に、
はい、うん、はい、
あのしっかりしたゲームなんで、
結構ね、人によってはテラフォーミングマーズとかと同じで、
うん、
今後もずっとやっていけるゲームだなって言ってる人もいるぐらい刺さる人もいますと、
はい、
すごいね、ホラボドのモミさんが繰り返しやってて、
やってるね、
やっと勝てたって言ってて、うん、あ、モミさん繰り返してることは相当だぞ、
確かに確かに、うん、
これは、はい、はい、
おすすめでございます。
おすすめ
でございます。はい、このような形でハッシュタグイカラジでつぶやいていただきますと、イカラジ下認定して読み上げますので、どんどんお便りお待ちしております。
はい、はい、じゃあエンディングメッセージです。このラジオはスタンド FM にて配信されています。 Apple Podcast、 YouTube Podcast、 Spotify、 Amazon Music からも聞くことができます。イカとりのりと OK のいかがわしいラジオで検索してみてください。またご意見やご感想は X アカウント @IKARAJI 宛てか、ハッシュタグイカラジでポスト、またはスタンド FM のレターにてお待ちしております。
はい、
はい、
今回のお相手は
イカと
イノリと
オケイでした。
イカガー。